ですね、まあ、昨日もご紹介したんですが、これいいですね、岩波から出てる新しいですね、新約聖書です。でこれね、訳してる人はですね、まあ、いわゆるリベラルの人でしてね、学者なんです。で例えば、まあ、ペテロの書簡とかヨハネの書簡とかいろいろ書いてあるけれども、じゃあ偽物だって言ってるんですね要するにペテロが書いたと言ってもそれは違う、偽物であると、名前を使って書いてるだけだ、ね、ですから、まあ、我々の信仰とは違うんですけども、言語的に非常に正確に訳してくれてるんです。例えばですね、私がいつも言ってきました、ヨハネの書簡ですね、第一ヨハネの2章、2章の、何節で、7ですね、7で、これ新改訳ですと、あなた方の場合にはあなた方の中に何て書いてあります？キリストからいただいた注ぎの油がとどまっていてって書いてあるでしょ。でこの注ぎの油は私はダメだって言ってるんです。でここはね、ストロングの辞書を見たって分かります。コンコーダンス見てください。ストロングのコンコーダンス、ここは塗り油ちゃんと書いてある。これ塗り油、我々のうちにあるのはね、いわゆる聖霊様の注ぎ注ぎって聖霊派のあれじゃない。命として私たちのうちに御霊が塗り油としていてくださるんです。この塗り油が我々のうちに油を塗り込んでくれるんです。ですからいわゆる油注ぎっていう言葉は僕はあまり使わない。まあもちろん使えますけどね、特別な何かの働きのためにね、そういう、外側で力として受ける。ですがもっと重要なのはこの塗り油です。こう書いてある、以上私はあなた方のためにあなた方を惑わす者たちについて書き記した。惑わす者がいっぱい現れていると言っているんです。あらゆる教えの風に吹き回されるなと書いてあるの、エペソ書に。なのに次から次へとあらゆるね、いろんな油注ぎの器が来ていろんなことをやって、それで振り回されてるでしょ。教えの風にも吹き回されてるじゃないですか、日本キリスト教。もうあの人のところこの人のところ、我々はどこに言う必要があるか、こう書いてあります。しかしあなた方の中にはあなた方が自ら彼から受けた塗り油がとどまっており、誰にもせよとあなた方を教えることについて、教える必要はない。かえって彼からの塗り油がすべてのことについてあなた方を教える。それはまた真実であって偽りではないから、それがあなた方に教えた通りに彼の中にとどまりなさいと書いてあるんです。この塗り油の教えの中にとどまりなさいと書いてある。我々のうちに油を塗り込んでくださる、この油塗りの感覚の中にとどまれと書いてあるんです。僕はっきり言いますけど、油注ぎ受けるためにあっちこっちあっちこっち行く必要あるの？私は分からない。なんで油注ぎの器あっちこっちあっちこっち巡り歩くわけ？内なる油がもうある。その油が我々の中に塗り込まれる。でいつも言いますけど、この油ねバターみたいに固まってんの。我々の霊がですね、いいですか、霊が魂によって包み隠されて、そしていろんな問題だとかいろんなことで圧迫されている時にはこの油がですね固まっちゃってるんですよ。だけどワーシップとか賛美して自分の問題から目を離してキリストだけ見て喜ぶ時、内なる霊が温められ、ね、そして内なる油が 溶けるんです。溶けるんです。溶ける。皆さんはもう持っている油を、アメリカの有名な油注ぎの器が皆さんよりたくさんの油持ってんの？嘘です。はっきり言いますよ。命においては我々は全員神を丸ごと持っている。我々はもうすでに御霊の勝因を押されていると書いてある。騙されちゃいけない。次から次へと油注ぎの器が飽きて、何やってんの、かき回してるだけじゃないですか。でしょ。我々はこの内なる油を溶かし、温め溶かし、それを内側に塗り込んでいただくと、ますます内側が滑らかになって、ますます解放されると、ますます内側が温められる、ますます溶ける、流れるようになるわけ。バターが温められると流れる。それと同じ、我々のうちに流れるようになる。流れた油が塗り込まれていくんですよ。魂の領域に塗り込まれていく。御霊についてちょっと今日ね、この紹介があってのはね、お話ししたいんですけど、ヨハネのですね、福音書、これも前から何度かですねお話ししましたが、ヨハネ福音書の7章、ヨハネ福音書の7章ですね、ここでですね、イエスは祭りの終わりの日にですね、37節ね、祭りの終わりの大事な日っていうところありますね。でこれはこの岩波のですとですね、こう書いてあるんです、祭りの盛大な最終日にイエスは立ったまま叫んだ、次のように言って、誰か乾いている人があれば私のところに来ていつでも飲むがよい。私を信じる人は聖書が言った通り、その人の内部からね、生ける水の川が何本も、はい、これね、川川なんです。我々からね、精霊の流れがちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼちょろちょろちょろちょろちょろようやっと精霊様ちょろちょろちょろちょろ、違う違う違う、川川が流れると書いてある。複数形です。これはちゃんと書いてある。生ける水の川が何本も流れ出ることになる。これは彼を信じる人々が受けようとしている霊について言ったのである。つまりイエスがまだ栄光を受けていなかったので、霊はまだここはなかったって書いてあるんです。新改訳では注がれていなかった、異訳です。ギリシャ語の原文では not yet、 not yet、 be not yet、 なかった。あれおかしいじゃないですか。神の霊は旧約時代になってあるんですよ。なかった。これを注がれていなかったと意訳するからおかしくなるの。聖霊派の聖霊論になるんです。ここは何を言ってます？イエスが栄光化されていなかったからなかったんです。ということは、神の霊というのはイエスが栄光化される前と後では何かが違ってるということです。旧約時代の神の霊は何を証ししました？サムソンに注がれ、サウルの上にとどまり、いろんな技を成し、ね、怪力を発揮し、いろんなことを成した。しかし彼の中において彼の命にはなっていない。だからサムソンは、ね、あれだけ、まあ、ペリシテ人から人々を解放したんですが、男の弱さ、ね、デリダに騙されて、要するに最後、どういう最後を遂げます？悲劇的な最後を遂げるんです。サウルもそうでしょ。この旧約において、旧約において神の霊が注がれるときには、外側において力として何か働きをなすために神の霊が注がれていたんです。しかしイエスが栄光化された後は、どのように我々は御霊と関わるわけ？我々のうちに御霊がおられるようになったんです。だから内側から命の水の川川が流れると書いてある。 おかしいですよ。聖霊様の注ぎ注ぎ注ぎ注ぎ求めるわけ、我々は違う。我々は内側から流し出すべきなんです。でしょ、向きが違う。なんで注ぎ受けたいの。あれは自分が満たされ、自分が満足し、自分が印不思議をし、人から自分がね何者かのように思われたいからやるわけでしょ。自分に焦点が置いてるからです。我々は自分を否めと言ってる。自分を忘れるならば内なる御霊が流れてるんです。皆さん、向きが逆、向きが書いてある。流れ出ると書いてある。旧約時代にはこういうのはなかった。だから聖霊様の注ぎを求めるのは、これは旧約時代です。はっきり言います。おかしいです。ある人たちなんで旧約に戻るわけ。預言者もそうですね。主はこう言われます。旧約だって。皆さんのうちに油があり、その油は全てのことについて皆さんを教えると書いてあるね。これドクター・ルークが勝手に言ってんの？違う、書いてある。その教える通りにとどまれ。それは真理を教えると言ってるんです。皆さん、じゃあね、何か問題抱えたらどうするの？個人予言もらいに行くの？安心してもらいに行くわけ？あちこちあちこち No、 うちに戻るんです。内なるキリスト主よ、内なる油に戻る。この内なる教えが皆さんも導くんです。ですから旧約時代における御霊の関わり方と新約における御霊の関わり方は、イエスが十字架を経た後と前では、前と後では根本的に違うということです。だから新約の霊はなかった。じゃあ今この御霊は誰を証しする霊なんですか？ジーザス。よく言うな、昨日もちょっと話した、聖霊派の人はね、ドクター・ルークの聖霊論はおかしいっていう。私ははっきり言います。聖霊派の聖霊論はおかしい。荒野の白馬鹿、医者の不養生、聖霊派の聖霊知らず、はっきり言います。聖霊はどなたを証しする霊、自分を証しする霊ですか？ No、 イエスを証しする霊です。私たちのうちにイエスを証しし、イエスのパーソンを作り込む霊なんです。こういう霊は旧約時代にはなかった。わかります？聖書を適当にわかりやすく意訳したらダメなんです。聖書はその通り、こう専門書です。これは聖書っていうのは、僕の言葉で言うと霊精神身体医学の専門書。専門書には専門用語があり、きちんと意味が決まっていてね、単数形複数形時制とか全部それがきちきちきちとできてる。それを適当に訳した人が適当にその自分のおつむで考えたことでもって意訳するから、その人のおつむの中にあるものが本になっちゃうから罠にはまるんです。ですから日本語で、日本語で真理聖書を考えたら罠に落ちると僕は言ってるんです。でしょ、例えば心の貧しい者は幸いである。心が貧しい、心は豊かな方がいいんじゃないですか？クリスチャンは心が豊かになるんですよ。心が貧しい者は幸いである。あなた方ね、皆さんね、わけのわからんこと言い出すわけ。その人の頭の中で勝手に空回りしてうじゃうじゃ教えが出てくるわけです。簡単、あれは言語では何て書いてあるんですか？霊が貧しいもの、霊が空っぽなものは幸いである。なぜ空っぽなら、そこに何を入れればいいんですか？聖霊です、御霊です、イエスです。もし別のものが入ってたら入れます？簡単でしょ。霊が空っぽであればあるほど内側にキリストを蓄えることができるんです。簡単でしょ。真理は簡単です。これ面白いね、非常に逆説的ね。パウロの書簡だとか、ヘブル書がパウロの書簡だとかね、嘘だと言ってるんだけど正確に訳してくれてる非常にね、これ面白いね、あの訳ができたなと思って、で今これね一生懸命読んでる。で結構読みやすいです。で脚注もよくあってね、まあ、僕はあの岩波の営業マンでありませんがはい、じゃあ今日のテーマに入ります。 今日ですね、今までずっと24回ぐらいにわたって、霊の訓練のシリーズについて交わってきました。で今日から、前回のですね、まあ、続きにもなるんですが、新しいシリーズに入ります。神の約束とその成就。聖書は、まあ、皆さんもご存知のように、旧約聖書と新約聖書ですね、からなっているわけですが、この聖書が、分厚い聖書が何を証ししているかっていうと、皆さんね、一生懸命進学校行ってね、これ一生懸命勉強してね、これ丸暗記してね、この聖書のどこに何が書いてあるか全部知らないと聖書を理解したことにならない。であれば希望ないでしょ。これを全部六法全書みたいなもんですこれ。しかし聖書は単純です。誰を語ってるわけ？ジーザス。聖書を知るにはイエスを知れば OK です。簡単なの。このね、一箇所だけ取り出してね、こうこうこうだからクリスチャンが書くあるべし、こうこうこう、こういうことやるからややこしくなってくるの。クリスチャンお酒飲んじゃダメ、聖霊の宮だからお酒飲んじゃダメ、タバコダメ、うん、どこに書いてある？聖書が明確にダメって言ってるのは何？四つです。不貧困ね、それから偶像礼拝、そして生血を飲むこと、締め殺したものを食べること、あとは重に負わせないって言ってるんですよ。でしょ。我々がコロサイにもあります、何々するなとかせよとか、そういう幼稚な教えに縛られるなと書いてある。我々はキリストと共に死に復活した存在です。何によって我々は生きるわけ？書くあるべし、これをしちゃいけないによって生きるんですか？の命で生きよって言ってるんです。内側の命が喜ぶことをやればいいの。皆さん、昨日もちょっと笑いに出た。ディズニーランドは悪霊のサタンの国だ、行っちゃいけない。修学旅行に子供を行かせると、お宮とかお寺とか回ってきて悪霊がついてきますから気をつけて。ナンセンス。聖霊派霊の戦い、ナンセンスです。インフルエンザじゃない。悪霊がつくっていうのは、皆さん、私たちの意思の同意があるの、招き入れてんの、自分が。いいですか。咳したら飛んでって相手についちゃった、ありえない。そういう教えをする心の状態をパラノイドっていうんです。何かをね、恐れる心。本にね、有名な聖霊派の先生がね、書いてる、修学旅行に行って奈良とか京都の神社回ったりすると悪霊がつきますからね、ああどうしよう、もうこれ罠です。わかります？その不安をかきたてた時っていうのは、人間はですね、非暗示性が高まるの。不安になるとね、この不安を何とかしようと思って、どうしようかなって言ってね、聞き耳立てるようになるわけ。そこにスッと入ってくると、スッと入るわけ。わかります？偽りの教えはそうやって入ってくるの。まず不安を内側にかきたて、そしてじゃあこうしなさいね。我々はそういう不安を持たされる、このサタンの策略に無知であってはならない。嘘です。自由に京都なら炎上してください。私の友達奈良で僕がやってますよ。ディズニーランド、子供を一生懸命連れてって楽しんでください。いろんな面白いのが最近できたそうです。私も一回だけ行ったことあるんですけどね、あの行列するの苦手なもんですからダメなので、雨の日、なるべく人が行かない日行ってきたんだ。全て我々には許されている。全てが益になるわけではないね。これ考えたら、そして内側の命が喜ぶものを喜べばいいんです。皆さん、もし本当にまずいものであれば、内側はもうしだけます。 シュンとしてしまう。ならやめたらいいんです。我々はそういうものによって生きるんですか、生きるんですか。ジーザス、イエスの命によって生きる、これがクリスチャンです。聖書はこのイエスを掲示しているんです。旧約においてはイエスがどういうお方であり何をし、ね、イエスの御業はどうなって、この救いのメカニズムはこうだというのを目に見える形で我々に教えているのが旧約です。皆さんレビ記好き？レビ記ややこしい規定がいっぱいあって、レビ記にはキリストの豊かさが満ち溢れている。レビ記のあの退屈な記述、退屈じゃない、あれはキリストの御業の全ての細かいところをきちんきちんきちんと説明しているのがレビ記です。ですからレビ記をエンジョイできるようになったら、キリストの豊かさを思う存分楽しんでいる証拠なんですよ。これをただ単なる儀式のなんかね、ややこしいね、規定だと思ったらつまらない。全部この旧約の全ての場面にはイエス・キリストがいるということです。そして新約はその本体であるイエスが来たということを証している。ですから新約をもって旧約を理解し、旧約をもって新約を理解する、この二つの理解の仕方が必要なんですよ。それを勝手に一部だけ取り出してそこだけなんかやるからおかしな教えができるの。我々は全体像を理解する必要があります。そこでこのシリーズではですね、神のこの、約束、祝福の約束ですね、これを旧約聖書と新約聖書を対照しながらですね、旧約のここに与えられた祝福の約束は新約のここにおいて成就していると、それをもう私たちは持っているということを交わっていきたいんです。皆さん、ハレルヤ。何回続くか分かりませんよ、例によって。なんでかと、掘り起こせば起こすほど次から次へと神の豊かな約束が掘り起こされてくる。それは全部キリストにあって成就されている。我々はそれをもうすでに持っている。その内なる富をね、発掘するの。皆さん、あのね、私がね、ある山、荒れ地荒れの山ね、あげます。一坪千円とか、それを千坪、嬉しいですか？あんまり嬉しくない。だけど実はその土地の中には金鉱脈がある。欲しいですか？えめ。主は何て言ってます？神の国は畑の中に宝見っけてたらね、ようなものだと。そしたらその人どうするの？全部自分の財産売り払ってその土地買い占めて宝埋めて自分のものにするんでしょ。ホクホクしてるんですよ。ホクホクホクホク、僕は宝を持ってる、持ってる、持ってる、持っているんだから、あとは時に応じてそれを現金化して使えばいいんでしょ。クリスチャンってこういう存在なの。ほくほく持ってる人はね、何バカなことをやって、おじさんおばさんが毎週こう集まってジーザスジーザス何やってんの何が嬉しいの、何が楽しいの何なんだこのおじさんおばさんたちはおばさんでない人もいますねわれわれはうちに持っている、ホクホクしている、それを表現しているわけでしょ。神の言葉っていうのはですね、イザヤ34の16見てください。面白いんです、こう書いてある。イザヤ書34の16節、新改訳でいきますと、主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない、それぞれそれぞれ自分の連れ合いを欠く者はいない、それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。 御言葉には何があると書いてあります？皆さん、連れ合いです。連れ合いです。御言葉には必ず連れ合いがあるということです。いつも言いますね、ジグソーパズルだ。ジグソーパズルっていうのは一枚の絵をバラバラにする。でこうやって部品がですね、こんな部品があったとします。そしたら次のね、次の部品は必ずこうなってなきゃダメなわけでしょ。このところがね、ピタッとはまらなきゃダメなわけです。つまり一つのピースには別のピースが連れ合いとしてあるわけでしょ。その連れ合いをはめ込んでいくときに一枚の絵が完成するわけでしょ。これが聖書なんです。ですから聖書はもうすでにね、まあ私いつもこう言うんです、ジグソーパズルはなんで綺麗に最後完成するわけ、初めに書いてあったものをばらしたからです。もし皆さんこれね、初めに何も書かないでばらしといてね、それぞれ勝手に何か書いてね、はめてったらどうなると思います？めちゃくちゃ。聖書はもう書いてあるものをばらしたから、そしてある人にはこれだけ、ある人にはこれだけっていうふうに分かち与えて、それを記録したのが旧約聖書なんです。だからヘブルの11には一緒には、神は昔は預言者たちを通し部分部分に分けて語った、それを集めたって書いてあるね。必ずそれは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたんだ。だから連れ合いを持っているんです。その連れ合いをつなげていくときに何ができます？ジーザス。これが聖書です。そこで私たちはね、この旧約における神の約束、あるいは御旨、ね、これと新約のイエスの成した御業との関係、ね、これを対照しながら見ていきたいんです。第二コリントの一章二十節、第二コリントの一章二十節、新改訳でお読みしますとこう書いてあります。19から見ますと、私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に否であるような方ではありません。この方には何があると書いてあります？しかりです。しかりというのはアーメンです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなって、それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期する。神の全約束、皆さんね、この中にですね、我々人間に対する約束いくつあると思います？数えたことある人？実は私もまだないです。この中に神が約束をくださっている約束がいくつありますか？まだ僕も分かんない。例えばイエス・キリストに関する約束は300以上あるそうです。我々のあらゆる人生の必要、いろんな問題に対する解決、いろんなそういうところに対する神の約束はイエスにあって、ことごとく、ことごとくアーメンとなった、なった。これからなるの？の、もうなった。そして21節、私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神である。私たちは誰の中にいるんですか？イエス。そのイエスはあらゆる神の約束の何ですか？成就、完成。その完成者なるお方の中に私たちは今いる。それもよく読んでください。 かろうじてイエスのキリストのうちにかろうじて保ちってなってますなんてなってますなんてなってます。固く保ちです。皆さんとキリストの関係はどういう関係？固く保たれている関係です。皆さんをキリストの愛のうちから引きずり出すものがあるんですか？ない、ない。そして私たちに油を注がれた方は神だ。皆さん、油注ぎを欲しい欲しい欲しい、油注ぎ注ぎ、欲しがるの？なんて書いてあります？ここになんて書いてあります？紅品の集会、聖会、ファイヤー、タッチ、バタバタ倒れないと、すいません倒れてください。あんなものって何やってんの？はっきり言いますよ。なんて書いてあります？なんて書いてあります？私たちに油を注がれた。私たちはどういう存在？油を注がれた。誰が油を注いだんですか？紅品、神です。皆さんはもう神に油を注がれている、書いてある。ハレルヤ。そして私たちはキリストの中に固く保たれている。じゃあ我々はこの中にただとどまれ、すでに持っているものを奪われるな、欺かれてそこから引きずり出されるな。はっきり言います。彼らの商売のね、カモになっちゃうだけです。私たちに油を注がれたのは神である。また神は確認の印を私たちに押し、保証として、これは手付金です、保証として、あるいは手付金として御霊を私たちの心にくださった。皆さんには何が押されているんですか？保証の印です。ハンコが皆さん押されている。皆さん、契約書に一回ハンコをしたら一生もんですからね。この契約のハンコは永遠なんですよ。誰の血によって？イエスの血によって押されたハンコなんだ。これを取り消すことできるわけ？世の契約書だって大変ですよ。一回ハンコをしてこれを無効確認するために裁判やるんですからね。債務不存在の確認のね、そういう裁判を訴えて何年かもやんなきゃいけない。我々はもう確認の印を押されている。取り消すことできるの？できない。騙されない。保証です。手付金です。御霊をくださった。御霊は、うてしはちょぼっと、油注がれたうちは器はたくさん。嘘。皆さんは同じ御霊を得ている。いる、書いてある。なんで御言葉に立たないんでしょう。んなものの言うこと振り回されて、ファイヤータッチなことやってどうするの？バタバタ倒れて、主はこう言われます、主はこう言われます、終わりの時に格別の予言を当て、格別の幻を持ってあなた方を立て上げるでしょう。主はもう語っている。イエスにあって欺かれてはならない。我々はこのね、旧約あるいは全ての新約もそうですが、神の約束の成就であるキリストの中にもう置かれている。つまり皆さんにおいては全ての神の約束はすでになった。なった。信じます？エペソの 1-3 をご覧ください。エペソの 1-3 をご覧ください。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって、これね、英語で言うと in Christ。 神はキリストのうちで天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださった。た。はっきり言いますよ。皆さんね、よくね、祝福してください。祝福してください。もっともっと。ね、ドクター・ルーク祝福してください。しない。私祝福したってしょうがない、皆さん。皆さんも祝福したお方はどなた？神です。皆さんはもうキリストのうちにあって神によって直接祝福されている、書いてある。しかもですよ、ちょぼっとした祝福、ほんの一部の祝福、何の祝福、何の祝福、よく見てください。天にあるすべて、すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださった。これが我々の立場です。皆さんはもうすでに、ね、あらゆる約束の成就者であるキリストの中に置かれた、しかも固くその中に保ってくださる、しかもその中、キリストの中において神は全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださった、我々の客観的な事実です。え、感じない、なごといっても僕は、私の周り見るととか自分見ると、我々は何によって歩むの？目に見えるもので歩むんですか？信仰によってです。信仰は書いてあることを、目に見えないことを実体化する保証である。私たちは目に見えるものは一時的。皆さん、今自分がね、貧しい、弱いね、などうしようもない、ああ私はダメだ、幸いです、一時的です。皆さんが今傷ついてトラウマがあって、あの人から虐待受けて、人生がもうめちゃくちゃで、幸いです、目に見えるものは一時的です。それが永遠に続くんであれば、皆さんこれはその状態が永遠に続くんであれば、ちょっと深刻になってください。目に見えるもの、その状態、皆さんの今の状態は一時的。皆さんのね、永遠の真理は何なんですか？皆さんは貧しい存在、弱い存在、惨めな存在の祝福された存在です。信じます？我々のこの客観的な事実を否定することは誰にもできないんです。ただ思いが騙されるね。俺自分見てごらん、何を言ってんの、ドクタールークなんか騙されちゃダメ、あの人はね、もうダメよ、危ないんだから、騙されない、自分見てごらんなさい、ほら、あれもダメ、これもダメ、貧しい、弱い、失敗、惨め、傷だらけ、ああ本当だ、ああドクター・ルーク言ってるの嘘だ、私ダメな笑どっちを選びます？この皆さんの自由意志なんですよ。信仰とはチョイスです。目の前にある、ね、ここにですね、一つ、あそこに一つありますね、どっちかに毒が入ってますよと、ね、で私はね、こっちに毒が入ってるからこっち飲まないでねと、さあどうしよう、ドクター・ルークはこっちに毒が入ってるって言ってるけど、あいつはちょっと最近評判良くないからな、ちょっとって言って、どっちを飲むか、これが信仰です。もし私を信じるんであればこちらを飲まずに向こうを飲む、もし私を信じないんであればこちらを飲むわけです。でしょ、簡単です。神の御言葉にこう書いてある、サタンは皆さんにこういう、ああいう どちらを信じます？目の前の今の自分の状態、自分の何かを信じるわけ、それともここに書いてある通り天のところであらゆる霊的祝福をもって祝福されたと書いてあることを信じるわけ、どっちを選びます？聖書ですね。信仰は何かね、特殊な才能ではない、選択です。どっちを飲みますか、どっちを選びますか。何か今ね、信仰だとかね、その予言だとかね、そういうのがなんかね、特殊才能であるかのように思われてるんだよ。おかしいって。我々みんな予言できるんです。神の言葉を語りに簡単です。何か特殊な幻があって、特殊な啓示があって、終わりの世の格別なね、油注ぎがあって、特殊な人たちが建てられて、特殊な預言者たちが建てられて、教会をですね、これから未だかつてないような次元に導く、もうペテロやパウロの時代なんかどうでもいいと、我々こそこれから終わりの時代を迎えるための格別な器である。本当？嘘です。教会の土台はもうすでに据えられている、いる。そういうスーパー使徒に騙されてはダメ、スーパー預言者に騙されてはダメ。私たちはすでに成し遂げられている、据えられている土台の上にとどまるんです。キリストの塗り油の中にとどまるんです。そういう見栄えのいい華々しいものに引きずり出されちゃダメ。我々はもうすでに得ている、その成就者であるキリストの中にいる。我々は何か欠けるものがあるわけない。鍵は何ですか？油を溶かすんです。皆さんの霊の中にまだいろんなところに塊がある、魂の中にも傷があったり、いろんなものがあるでしょ。それが圧迫している、霊の中のね、この油をね、圧迫している、これを皆さんどうするの？溶かす、温める、霊を温める、霊を温めて溶かす。これが溶けて皆さんのうちに塗り込まれる、その皆さんの中に信仰がいぶかれる、聖書に対する啓示が開かれる。皆さんが信じれば得るんですよ。本当に目の前にないものがあるようになるんです。なぜ？神は無から有を生み出す方です。その神が皆さんのうちに今もうおられるんでしょ。無から有を呼び出すんです。皆さん、光をあれあれ。我々はもう持っているゆえに、その持っているものを実体化するんですよ。これが信仰です。ハレルヤ。そのために私たちはですね、知識が必要です。だって何を自分が持って、どういう祝福を受けて、どういう契約関係の中にいるか分かんない。皆さん生命保険入ってますね。中にはいる生命保険が、なんで不信仰な、神に頼ればいいんです、そのお金があったら献金しなさい、余計なお世話。私はいっぱい入ってます子供保険、子供保険疾病保険アフラック皆さんね、なんでそういう発想になっていくわけ。保険入るのは不信仰だ、そんなお金あったら献金しろ、なんでそういう発想になるの。おかしい。当たり前のことは当たり前にやるんです。僕らだっていざ病気になった時に、誰の目、人に迷惑かけるわけ。例えば私がね、コロッと召された時にね、家のローン残し学費払えないでどうすんの。コロッと行った時にはローンはみんなチャラね、年金がちゃんとおり、学士大学出るまではきちんとカバーしてもらえるわけでしょ。人に迷惑かけるなって。自分の信仰を主張して人に迷惑かけてどうするんですか。我々は自己責任になるんですよね。その中で普通のことを普通に行えばいいんです。不信仰でも何でもないですよ。我々は、何を言うと、あ、そうそう最近飛ぶ皆さんね、入ってますね、あの定款っていうの読んでます。定款、生命保険の定款っていうのがあるんです ね、例えばがん保険って言ったって下手に、ね、入るとですね、上皮がんって言って要するにね、まあ、初期がんですね、保証されないんですよ。ちゃんと上皮がん、要するにね、初期のそういうがんまで保証してくれるかどうか確認してます？定款ちゃんと読んでください。いざという時に困る。同じように我々と神との契約関係、ここに書いてある。これは神との契約関係の、まあ、一番のこれは保険ですよ。でしょ？生命保険、永遠の生命保険です。この定款を皆さんきちんと知らなかったら、自分がどういう効果を得て、こういう時にはこういう助けを得るということがね、主張できなくなっちゃうわけですから、御言葉をつまびらかに自分で発掘して、自分でそれを、あ、私にはこういう権利があるんだなと確認しておく必要がある。その権利はキリストにあってもうすでにアーメンとなってるんですよ。ただそれを知らないとそれを無効にしてしまうんです。でしょ？生命保険で例えば入院した1日からの入院を保険ね、でちゃんとカバーしてくれるのか、それとも免責期間が1週間あるのか、もし1日からでも保証してくれるんであれば直ちに要求すべきですよ。1日でも入院したらですね。このことを知っていなかったら、大胆に神に信仰によって要求することができなくなっちゃう。なんかその祈りもね、とにかく助けてください、何でもいいから助けてください、わけわかりませんけど助けてくださいこういう曖昧な祈りじゃダメなの。皆さん、祈りは具体的にポイントをついてポンと求めるわけ。長たらしくぐちゃぐちゃ祈る必要があるわけない。この契約に従ってポイントをついてスッと祈ればスッと答えが来るんです。うじゃろうじゃろ40日断食だ、あれも不思議ですよね。私は人生のうちに40日断食を2回達成しました。そんなもの何誇るの、言うなって。ことあなたの勝手だ。私は断食のやったことがない。これも別に自慢するものでもないんですけどただ主との関係において御言葉をズバッとね、要求すればスカッと答えが来るんですよ。なんかすぐね、断食だ、徹夜祈祷だって好きですね、ああいうのが。我々は契約関係の中に生きてるんです。ですから契約の条項に従って要求するならば、神は必ず答えなければならないの。私たちはすでにもうイエス・キリストが十字架で我々の罪のために裁かれたゆえに、我々は二度と罪によって裁かれることがないんです。もし神が裁いたら神はどうなるわけ？神が不義になるんです。許すしかない。なぜ？ダブルジョバリー、同じ罪を二度裁くことはできないからです。だからヨハネの福音書にそう書いてある。なぜ罪のことを恐れるの？過去の罪、まだ隠れた罪があるんですよ。あなたの中に隠れた罪があるから、あなたは今そんな状態なんですよ。悔い改めて全部出しなさい、吐きなさい、洗いざらい、まだ足らない、まだ足らない、まだ隠れたもの持ってるでしょ。おかしいよこんなの。すべてはもう終わった。我々の罪はイエスが全部取り除いてくださっている。ハレルヤ。このことを大胆に主張するんです。皆さん、欺かれてはならない。それ不安をかきたてて、あ、大丈夫かな、こういうのは敵の嘘です、迷信です。私たちは大胆にこの真理に立つの。そのために一個一個ですね、チェックをしていく必要があるわけで、今日は、創世記にですね、1章28節ご覧ください。神は人を作られた時、創世記1章、まあ、26から見ますとですね、人を作ろう、人を作ろう、我々の形として我々に似せて、これは先週もお話しましたけど、我々ってなってるんですよ。神はなんで我々になるわけ？神は三位一体の神です。 我々にの形として我々に似せて、形っていうのは外見、似せては内面性です。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのものを、地を這うすべてのものを支配するように、神は人をご自身の形として創造された、男と女として創造された。そして神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神を仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので命と息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。このように神は言われ、そして、お作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。これはエデン契約と言います。アダムとエヴァ、アダムとエヴァっていうのは我々の何？子孫です。我々はこのアダムとエヴァの中にいたんですよ皆さん。このアダムとエヴァが祝福された時に皆さんも祝福された。だけどもアダムとエヴァはこの後どうなりましたっけ？罪を犯した。だからアダムとエヴァが罪を犯した時に皆さんもその頃いなかったけども、もう犯した。ところがそのアダムとエヴァにある命を終わらせてキリストと復活によってつながれた時、皆さんは義とされた。簡単ですね。どこに入ってるかの問題。アダムの中にいるか、キリストの中にいるか。我々はキリストのうちに置かれた。しかも固く保たれている。だから我々は罪人、哀れな罪人でございます。私たちの体には確かに罪がある。しかし我々は義人です。聖徒です。聖徒です。神の子です。このアダムのエヴァに対するこの約束に二つのポイントがあります。一つは、産めよ増えよ。産めよ増えよって何を表すわけ？命です。命を増殖せよ。同時に地を治めよ。ですから神の御心はこのエデン契約においてすでにですね、二つの要素がある。命と何ですか？統治です。命と統治がこの創世記の一番初めに神の御心として人類に与えられているんです。そしてその失ったものを、失ったアダムといえばは失敗して失ってしまったが、それを回復し栄光化してくださったのは誰だって申し上げましたっけ？ジーザスだよ。我々の傷ついた人間性を癒し回復するばかりではなく、それを栄光化した、そのイエスの人間性が我々の中に今置かれているんでしょ。このアダムに対するこの契約がイエスにあってどうなりました？回復され成就してるんです。だから私たちに対するこの神のね、御心は何？産めよ増えよ、地に満ちよ、そして治めよです。これは今成就している。誰にあって？ジーザスです。ロマ書見てください。ロマ書5章17節。ロマ書5章17節。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、一人の違反って誰の違反？アダム。なおさらのこと、なおさらのこと、これも大事ですよ。なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々、誰のこと？いやいや、これ人々ですよ。恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々、誰？私たち。私たちは一人のイエス・キリストにより命にあって支配する。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、誰の行為によって？イエスの義の行為によって。誰の？イエスです。皆さんの義の行為って書いてある？ イエスの義の行為によって全ての人が義と認められ、何を得るって書いてあります？命を与えられる。ハレルヤ。このエデンで神がアダムとエバに与えたこの約束、失われました。誰が回復しました？キリストです。そしてこのキリストが、アダムが罪を犯した時に我々も罪人、しかしキリストが義の行為を成した時に我々も義人。皆さん、自分の行為によるの？自分の何かによるの？違う。キリストが良かったから私も義人なの。アダムが悪いから私も罪人なの。同じようにキリストが義だから我々も義なの。簡単ですね。そして私たちは何を得たんですか？命。神の御国の命を得た。その命は埋めよ増えよ地に満ちようです。そしてこの命にあって我々はどうするわけ？何をするの？地上で何を委託されているわけ？治めよ、統治です。神の主権を行使し、この命にあってキリストと共に治めようと言っているんです。皆さんは自分の環境を自分ね、その犠牲者だと思ってはならない。皆さんはそれを治めるんです。皆さんが自分の人生を治めるの、キリストにあってです。これが我々に対する神の約束とその成就の一例です。よろしいでしょうか。で、今日ちょっと時間がなくなりましたので、このアダムとエバの結婚についてはですね、次回に回したいと思いますけども、聖書というのははっきり言って結婚物語です。そうですね、アダムとエバの結婚、キリストと教会の結婚、そして子羊と新エルサレムの結婚、この聖書は結婚に始まる、結婚に終わるんです。結婚というのは最も基本的な契約関係です。我々は結婚するということは契約関係の中に入っているの。この契約関係の中で相手、同じ命を持っている兄弟姉妹としてキリストからの良きものを共に恵みを受け継ぐ存在が夫婦です。ああ、夫婦は張り合って相手を罵り合って相手の弱点を鋭くついて相手をもうネチネチといじめ潰してノノノノノノ私たちはペテロ書に書いてありますよ。夫婦ってのはどういう存在？神の恵みを共に受け継ぐ存在である。共に同じ命を得て神の祝福を、一人だったら寂しいけど二人だってお互いにそれを共有し合うのが夫婦でしょ。これが聖書の全てなんですよ。というわけで今日はイントロでした。具体的にこの神がどういう約束をしてくださって、これがどのようにキリストにあって成就していくか、これをねしばらく見ていきたいと思います。要するにこれによって皆さんは何を得るんですか？大胆に求め、大胆に受ける確信を得ることができるんです。契約ですから、契約ですから必ず得る。ハレルヤ、エーメン祈りましょう。ハレルヤ、おージーザス、ハレルヤ。おお、イエスイエスイエス、ハレルヤ。主に語っていただきましょう。主を感謝します。私は今キリストのうちに固く保たれている存在であることを感謝します。このキリストこそあらゆる神の良き御旨、約束、全ての全ての実体であり成就であることを感謝します。全ての神の約束、神の祝福、神の御心はキリストにあってすでに成就していることを感謝します。私たちはこのお方の中に置かれたものであることを感謝します。ハレルヤ、おお、ハレルヤ。そして私たちはこの神の富を受け継ぐものとされた存在であることを感謝します。我々は神の子です。子であるならば相続人であります。 神の財産は自動的に私のものであります。ハレルヤ。我々はまたキリストにあって天のところであらゆる霊的祝福をもって祝福されている存在であることを感謝します。また私たちはこの素晴らしい富を受け継ぐものとされているその保証として手付金として御霊によって勝因を押され、イエスの血による勝因を押され、御霊を得た存在であることを感謝します。すでに神によって我々は油注がれている存在であることを感謝します。欺かれることがないように、何か自分に足りないものがあると言ってキリストから迷いであれこれあれこれ追うことがないように、このキリストのうちに固くとどまるように、思いが騙されてはならない。あなた方はすでにもう持っている存在である。もうすでにキリストの中において全てを得ているものである。ハレルヤ、ハレルヤ。神がなしたことを誰が無効にしえようか。神の技を誰が打ち壊すことができようか。誰が滅ぼすことができようか。欺かれてはならない。あなた方がキリストの愛から引き離すものは何もない。キリストからあなた方を引き出すことはサタンにもこの世にも肉にも罪にもできない。そのキリストのうちであなた方はすでに祝福されている。すでにあらゆる命と経験に関わるものを全て与えられている。あなたはもう得ている。あとは掘り起こすように、すでに持っているものにまず知識を得、そしてそれを正当に要求するように。契約ですから、契約に従って求めるならば、主張するならば、必ずそれはなる。神は我々のためにそこまでご自身を低くしてくださったことを感謝します。あえて無に等しいものを選び、あえて無学なもの、知恵のないもの、身分の低いもの、この世の役に立たない我々を選んでくださったことを感謝します。これによって世の知者が辱められ、世の富んでいるものを引きずり下ろすためであると。ハレルヤ。自分の弱さを嘆いてはならない。自分の弱さを誇りなさい。今の自分の惨めな状態をむしろ誇りなさい。幸いである。目に見えるものは一時的、それは過ぎ去るであろう。あなた方はすでに祝福されている民であるから、あなた方が栄えることはあなた方の運命である。それを誰にも妨害することはできない。ハレルヤ、ハレルヤ。おお、今の目の前のことによって判断しないように、今の自分の状態によって判断しないように、真理を適用するように、サタンに対して自らの口を持って宣言するように、サタン、裁かれているのはお前である、惨めなのはお前である、お前は火の池である、私たちは祝福された民である、私たちは神の子である、永遠の救いを得ている。サタン、お前が裁かれた。お前はすでに火の池であることを知っている通り、おお、ハレルヤ。イエスは自らの御手を持ってサタンを火の池へと落としてやろう。それがお前の運命である。ハレルヤ。お前が知っている通りである。私たちはキリストと共にこの命を得た存在であり、命にあってキリストと共に治める存在である。 アダムのゆえに我々は罪人として生まれましたけども、しかしキリストのゆえに我々は義人であります。今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない、罪に定められることがない、罪に定められることがない。あなた方は自由、あなた方は自由の子。キリストはあなた方に自由を得させるために解放してくださった。二度と奴隷の首輝につながれてはならない。欺かれて奴隷に引き戻されてはならない。あなた方は神の子、祝福されている民である。この新契約の中に生きている民である。新契約を知り、キリストにあって何が成就され、キリストにあって我々が得たものは何であるのか、キリストにあって得た絶大な富のゆえに、その富のどれほど栄光に富んだものであるかを見ることができるように、主よ、知恵と啓示の霊を今我々に賜り、そして我々が見ることができますように。主よ、我々を初歩的な福音から解放してください。ただ単に罪を許され天国行きの切符を得たと、そのようなレベルにとどまることがないように、もっと深い真理と高い真理と、あなたの高い御心に従った福音を生きることができますように。あなたが我々にどれほどの期待をかけ、どれほどのものを託してくださっているか、どれほどのものを成し遂げてくださったのか、我々がどれほどのポジションを得ているのか、我々の地位がどれほどのものであるのか、我々が敵に対して有しているパワーがどれほどのものであるのか知ることができますように。ハレルヤ。人に頼ってはならない、鼻で息するものに頼ってはならない。あなたのうちにいるキリスト、この塗り油にとどまるように。この塗り油はあなた方にあらゆることを教えるであろう。今欺きのいろいろな器が出ていることを知りなさい。あなた方を惑わす者が現れていることを知るように。欺かれてはならない、すでに得たものを奪われてはならない、何か得てないかのように騙されることがないように、自ら主の前に直接に立ち、主に直接に求め、主から直接受けるように。ハレルヤ。それがあなた方の法的な権利である。権利を行使するように。ハレルヤ。おお、自ら求めてください。おお、ハレルヤ。おお、ハレルヤ。おお、今知恵と啓示の霊を、主よ、知恵と啓示の霊を賜り、我々に知恵と啓示の霊を持って我々が見ることができるよう、我々の霊の目を開き、我々がどれほど栄光に富んだ富を得、キリストにあって何を得たのか、またどれほどのものを我々がすでに持っているのか、主を見ることができるように。おお、ハレルヤ。求めてください、求めてください、真理を開いてくださいよ。直接に主の語りかけを受けるよ。我が子よ、我が子よ、私はあなたの父である、私はあなたの父である、あなたは私の子である、私の持つものは全てあなたのものを求めなさい。手を挙げて主に求めるように、御座の主に手を伸ばすように、御座の主にタッチするように。霊の中に、霊の中に語り込んでいただくように、光を、真理の光を受けるように。ハレルヤ。大きい言葉を開いていただくように。 見あらゆる土地、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前に手をし神を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。ハレルヤ。イエス。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。おお、ハレルヤ。おお、主を感謝します。私はまだ地上におります。しかしすでに霊においてはこの臨座に預かるものであることを感謝します。はばかることなく 胆に時期を得た助けを受けるために恵みの御座に近づこうではないか。